Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
はい、ゲストコーナーね、毎月第3週目はですが、今月も私旅が多すぎてスタジオにゲストお呼びできませんでした。ごめんなさい。どんな旅をしていたかと言いますと、8月中はね、またまた、中上賢治原作日輪の翼という舞台で、四国は高松ね、香川県の高松に行っておりました。高松っていうと皆さん何をまず思います？うどん。まあ愛媛だとね、道後温泉とかね、こんぴら様とかね、いろいろ思い浮かぶんでしょうけど、私ももう漏れなく高松うどん県だなって。そうすると高松の例えばお土産屋さんとかに行くと、高松はうどんだけじゃないっていうシールとか売ってるんですよ。そのくらい高松はいろんなものがあるんだよっていうことをアピールしている県ではあるんですけれども、その、うどんだけじゃない一つに、高松市昔からね、雨が少なくて塩の産地としても有名だったですね。だから塩とかもありますし、いろんな美味しいものも、瀬戸内海に面しているので、いろいろなお魚の恵みが豊富だったりね、そんなようなこともあるんですけれども、公園地は、海のすぐ近くにあって、共演者たちは、その海を眺めていて、イカが泳いでるのを見たとか、エイが泳いでいたとか、そんなような、ちょっとまあ台風の前だったんですけれどもね、私たちが講演した頃はすごく、お魚が身近に感じる土地でもあったんです。で、私はですよ、奇跡的に晴れた公演2日間の翌日に、坂出という高松の隣の隣の駅まで電車で号しましてですよ、電車でだいたい急行で15分ぐらいですかね、坂出という駅まで電車で号しまして、サヌカイト、さあ聞いたことあるでしょうか。サヌカイト、もうなんだかわかんないですよね。はい、サヌカイトっていう石が取れるところがあると、ちょっと女優さんの仲間に聞いていたので、そのサヌカイトってやらを見に行こうじゃないかと思って坂出という駅まで行きました。紹介してくださったのは女優の都築佳代子さんと、林行軍とかいろいろ、まあ文学座の出身でね、林行軍とかいろいろな舞台を中心に、活躍している女優さんですけれども、佳代子さんに紹介されて坂出まで行きました。そうするとそこにお迎えに来てくださっていたのは前田さんというね、その、サヌカイトの里、サヌカイトが取れる山を金山という山なんですけれども、そこら辺で金山と呼ばれている山、その金山の山の持ち主ですね、その前田さんが迎えに来てくれていて、さあこれから案内してくださるという。それでシャカシャカ、雨上がりだったので、とっても山の森の中はとっても、湿気が多くって、こう落ちている葉っぱたちをサクサク踏みながら行っている、お話を聞いている模様をちょっとまず聞いてください。
昔山が崩れて頂上が、はい、大地震で、はい、でダーッと落ちてきて、はい、この辺がフラットにずっとなってる、はい、崩れたのが堆積したのですね、でこれが3階とちょっと行かないです。
黒目の石、
黒目の石です、全部バラバラになって、うん、山から頂上から落ちた。
こんな感じで、とにかくまず、山歩く前に、車でつけるところまで着くと、そこには軽の里というふうに、書いてあるんですね。でそこ、こっからが、一応いろいろ軽の里というふうに名前を打って、サヌカイトを発掘してるというよりは、前田さんもおっしゃったように、なんていうかな、サヌカイトというか、雨が降ったりすると、岩がやっぱり地盤がちょっと緩くなってポコって落ちてきたりするんですって、まあ、そういうのも面白いなと思うんですけれども、だからそういうゴロッゴロッゴロって時々、季節ごとにか何か日を決めて と山を歩いてらっしゃるのか分かりませんが、山の持ち主である前田さんはその山を、まあ、日を決めてでしょうね、探索するんです。そうするとゴロッゴロッと山がまあいわば生み出したような風に石が、剥がれている。その剥がれた石を持ち集めて、まず、どんな風に使えるかなという感じでこう集めておくんですって。でそれをあの石工さんというか石の、削ったりすることができる方たちを集めて、これはどういう風に削ったら楽器になるかなとか、そういうことを、まあ、まずは前田さんのお父様がずっと生涯かけて研究なすってたらしいんですよ。まあ、前田さんの家自体は別のお仕事をしてらっしゃるんですが、山をある時、地元の多分有力者の方からこの山を、買いませんかって言われた時に、買って宅地造成とかしようとしてたらしいんですね。だけどその、恵みの岩みたいな、その真っ黒、本当に真っ黒なんですけど、まあ、なんて言ったらいいのか、炭みたいな色してるんですね。それで雨に濡れるととっても、ツルツルして綺麗なんですけれども、あのちょっと歩いた時のさっきの音を、まあ、リプレイしたいぐらいなんですけど、カリンカリンっていう音がするようなこの石に、あ、これはもしかしたら多分前田様のお父様が、前田さんのお父さんがあの音がする楽器になるんじゃないかって思ったのがきっかけだったらしいんです。それで、その、楽器をまずは削ってみて、それで叩いてみて、まあ、あの昔からあの石で作って鐘を作るとかね、そんなことも、まあ、風鈴を作るとかそんなことも昔はされていたようなので、人々がね、そういうところから発想して、これで何か楽器ができないかという発想をするところが、まあ、面白いなと思うんですけれども、まあ、ともあれ前田さんも前田さんのお父さんも音楽がお好きでいらして、それであの慶の里の中にはそのサヌカイトの石を使って、それがどういうふうに楽器になっていったかみたいな歴史が博物館のように、展示もされていて、それから、サヌカイトの石で作った、楽器もいろいろ展示されているんですけれども、そういうことを山歩きをしながら、とても詳しく説明してくださいました。でその慶の里の山の中には真言宗の、お寺も、祀ってあったようで、あのその、お堂がとっても古くなったので、前田さんが、ちょっとこう建て直して、そこにも真言宗の神様を祀ってあったようです。それであのやっぱ真言宗といえばね、御かかかび様へひそわかといって地蔵菩薩を、ね、拝んだりするようなあの呪文もありますけれども、そんなようなことをしながら山と共存している前田さんのお話をお聞きできました。
この雑菌するあの石を見つけるのは大変です。あ、
でなんか鼻が効いてここら辺にありそうだぞとかいうのが
見えてるやつ
見えてるや
つ、とても昔は、まあ、ここの山の石が日本中に行ってるわけですから、はい、とても大事な場所だったなと思うんですよ、はい、あの石器を作って持っていく場合もあるし、うん、これぐらいの石、うん、この要するにこれぐらいの石になってるので、はい、持ち運びしやすい。
およそ1300年前ぐらいにできた石なんですって、サヌカイト。で、その石の音色に魅せられたミュージシャンがたくさん、いたようで、デビッド・ボーイも、サヌカイトを持っていたと、前田さんおっしゃってました。勤山下というね、打楽器奏者が日本にはいるんですけれども、その人が、80年代にミック・ジャガーと一緒に全国ツアーをしたんです。まだ、そんなにローリング・ストーンズとしてブレイクする前に一緒になんかツアーしたと言ってましたけど、ソロでね。で、あのサヌカイトを使って勤山下が前座でみたいな感じで一緒に回ったらしいんですけれども、そのサヌカイトのメンテナンス係で前田さんも一緒についてツアーに同行されたとか言って、すごいその思い出を嬉しそうに、お話してくださいました。で今はね、そのサヌカイト奏者として CD を出して活動されている、 ミュージシャンがいらっしゃいます。その方は小松玲子さんとおっしゃいます。香川県の出身で芸大の卒業生で、なんかいろいろ竹楽器のねバンブーオーケストラジャパンのメンバーとして CD を制作したり、あといろいろな芸術グループと一緒にメルボルンの芸術フェスティバルで1ヶ月公演したりしてらっしゃる小松玲子さんという方の CD を聴かせてくださいました。それなのでちょっとこの小松玲子さんのサヌカイトの演奏する CD を聴こうじゃありませんか。聴いてください。糸。9月14日に小松玲子さんのコンサートが新宿オペラシティの近江楽堂で13時半からと18時半からと2回公演があります。新宿オペラシティ近江楽堂、9月14日です。あのサヌカイトのホームページのリンクも貼っておきます。それにあの私をサヌカイトに導いてくださった女優の鈴木かや子さんも出演されるようです。お楽しみに。